前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、11月前半のゲストです。東京都武蔵野市議会議員の、川名雄二さんをお招きしています。川名さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、川名さん、よくよくね、私の番組に出ていただいているローカルマニフェスト推進地方議員連盟の先輩でありまして、はい、事務総長でいらっしゃいますね。
そういうことになっております。はい、
本日は、ね、沖縄に視察でお見えのところを、はいはい、捕まえてですね、ご出演いただきました。
急遽こっちに呼び出されてやってまいりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、川名さん、今日はせっかく事務総長をお迎えしていますので、第11回マニフェスト大賞の話題からいきたいと思います。はい、まず収録の時点ではまだ授賞式ですね、授賞式が11月11日なんですが、これが終わっておりませんが、今年の傾向などなどお伺いしたいと思うんですけども、はい、まずマニフェスト大賞の概要からご説明いただけるといいかなと思います。
まあ、このマニフェスト大賞が始まったのは、はい、全国の地方議会とか地方政治があまりにも知られていないと、特に議会の皆さんが何をしているのか知られていないということから、ちゃんと頑張ってる議会には表彰してもっと頑張ってもらいたい、はい、それで地方議会がもっと頑張ることによって日本の政治が良くなる、そういう意味合いで始めたのがこのマニフェスト大賞になります。はい、今年で11回目となりました。
はい、で、それでもう10回を超えて、その応募者もだいぶね広がって全国的に知名度も上がってきたと思いますが、
そうですね、はい、もう2500を超えていますので、まあ、全国の自治体の数が1800弱ですから、それを超えてるっていう状況になってきています。はい、名前も知られることになってきましたので、はい、いろいろなマスコミからも注目されてきている、はい、そういう状況になってます。
うん、そうですね、沖縄でも今回は、まあ、沖縄未来ファンドですね、はい、沖縄さんが優秀賞をということで、受賞しておりますが、沖縄も第7回からですね、はい、着々と第7回第8回飛んで第10回記念、はい、いただきましたが、毎年ね取り続けていくことで、うん、やっぱり地方議会、まあ、地方政治のレベルが上がっていくかなという気がしてます
ね。そうですね、第1回から比べるともうかなり優秀賞を取るレベルが上がってきたというのが状況です。うんうん、ましては今年からはグランプリというのが一番、はい、最高位のものがあるんですが、これはたった一つしか選べないという状況になりましたので、なるほど、かなり上位のレベルが上がってきたという傾向があります。
そうですね、応募する側もハードル上がってるんですが、グランプリ今までは、まあ、首長、はい、議会、そして市民ありましたけどね、
その3部門から、1人ずつ選ぶという形だったんですが、その3部門全部合わせて、はい、1つだけを選ぶというのが今年の傾向になってます。
なるほど。で、マニフェスト大賞、実は部門がいくつかあるんですよね、応募する、はい、つまりそれこそそのもののマニフェスト賞という、はい、政策本位の政治を回していく部門、はい、でそして成果賞ですね、活動によって、これは政策実現していないといけないんですね。
そうですね、成果を出したもの、そうです、はい、
で実現していなくてもいい提言を行ったという政策提言書
です、ね、はい、これもあります。はい、
でそしてコミュニケーション戦略書ということで、はい、ネットなどを通じて、ブログとか SNS、
まあ、インターネットというのが多いんですけれども、うん、紙でも構いません。はい、回覧板でも大丈夫です。どうやってコミュニケーションを取ったかと、そのやり方とその内容について評価するというのがこの部門になります。
はい、でそしてシチズンシップ推進賞ということで、はい、今回は18歳選挙権ということもありましたしね、そういった活動を問うたものというのがありますけども、
去年からこれ始めた部門なんですけれども、はい、今おっしゃったように18歳選挙権でいろいろ注目されています。はい、うん、実はこれ大手マスコミが一番注目しているのはここで、18歳の人たちにどうやって巻き込むかっていうのが注目されているかと思います。
なるほどですね、
で全体を通してもここにやっぱユニークな先進例がありますので、我々としても参考になるなと、もう一押しの部門賞となってます。
なるほどですね。沖縄からも、まあ、残念ながら優秀賞ノミネートという段階までは、はい、残った沖縄タイムズさんね、新聞社の、で沖縄タイムズさんと、あと 若者の、はい、まあ、学生起業家、この間ゲストにも出ていただいたんですけども、ガチユンさんがコラボした政治キャンプとかですね、はい、そういった取り組みがやっぱり取り上げられました、はい、またこの新聞社がノミネートされると確実に取り上げるじゃないですか、
そうですね、それは一番ありがたいですよね、は
い、それいいなということで、
沖縄タイムさんの取り組みもかなり画期的で、一度見るとみんなびっくりするんですね、あのシステムが。
あ、
要は政策とか議員さんが何やってるかとわからないと、はい、それを見える化したっていうのはかなり画期的な仕組みだと思います。で、今のノミネートっていうのがありましたけれども、はい、これも今年から始めたもので、はい、まあ、優秀賞まではいかないけど優れた部門を表彰するという部門になっています。ここを見るだけでもかなりいろんな情報が入ると思いますので、ぜひ、ね、ともご覧になっていただきたいと思います、
はい、これはホームページでね、
あ、ホームページでもあります、
いろいろご覧いただけます、はい、マニフェスト大賞で引けば出てきますからね、大丈夫です、
一発で検索できますので、どうぞ見てください、
は
い、
ね、授賞式の模様もね、
インターネットで公開してますので、うん、あんまり華やかさはないかもしれませんが、地味にやっておりますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います。
いやいや、だってね、授賞式って私も最初驚いたんですけども、六本木ヒルズでやるんですよね。
そうなんですね、ついつい外の景色に見とれてしまうのがちょっと難点では難点かもしれないですが、いやいやい
や、しかし場所の持つ力ってありますからね、
まあそこでやることをが、まあ、一つの皆さんの励みになっていると思いますので、ぜひとも皆さんもそこで受賞されるように頑張っていただきたいですし、受賞式を見に来るということもできますので、どうぞ来年には来ていただければと思います。
そうですね、やっぱり頑張ろうっていう気になりますよ。
あ、そうです
ね、向こうに行くとやっぱり沖縄から政治を変えていこうという、日本を変えていこう、まあ、いいところは残しつつですよ、はい、という気になりますね、はい、そんな雰囲気もちょっと動画で見ていただきたいんですが、もう一つ見ていただきたいものがあります、
はい、
今回からまた取り入れたシステムですね、
はい、
プレゼン
があるんですか。そうなんですね、優秀賞の中から一組最優秀賞を当日選びます、うん、
はい、
でその最優秀賞を取った方々が一人3分という短い時間なんですけれども、はい、プレゼンテーション当日を行ってで、それを見て最後にグランプリが決まるというかなり緊張感があると、我々裏方にとってはちょっと困るなって思うんですけれども、ぜひともそこもご覧になっていただきたいですし、その緊張感というのはネットでも見れますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います、
受賞者の皆さん のプレゼンというのは前日に、ね、1日がっつりやって、その内容も非常に濃いんですが、それがまたさらに授賞式の中でやるという、
そうですね、今言いましたけど1人3分間という非常に短い時間です、うん、ちょうどカップラーメンと同じ時間なんですけれども要はそこにエッセンスが詰められていますので、何が伝えたいか、そして我々が何が知りたいかというのはそこに詰まっていますので、非常に分かりやすい、で見ていても面白いという形になっています。これはぜひとも本当見ていただくとありがたいですし、はい、見ていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、私も当日はスタッフとして今年はねお手伝いに行きますけども、
前泊さんのも確かあるはずですので、
あ、
どっから見ないといけないですね。
そうですね、非常に毎年楽しみです。いろんな、ね、先進的な取り組み、またネットでも見ることができますので、はい、どこがまあ受賞するかということのだけではなくてですね、先進的な取り組みにまた注目をしていただいて、また来年、
はい、
ね、沖縄からもどんどん、
そうですね、
ね、応募していただきたい、はい、沖縄はね、やっぱり市民のレベルの方が高いと言いますかね。
そうですね、
市民部門の受賞者が多い、
ぜひとも市民部門からグランプリ取っていただくと、議員にも全国の首長さんにも刺激になるかなと思います。
沖縄の議会も議員もまた首長の皆さんも、ね、
はい、
こぞって応募していただきたいと思いますが、
はい、ぜひとも応募してください。お願いいたします、
はい、第11回マニフェスト大賞11日が授賞式でしたということになりますけども、今後ともご注目いただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
さて、川名さんにはもう一つ話題を振りたいと思いますけども、はい、せっかく、まあ、沖縄にお越しいただいたので、はい、ちょっと私も、ね、ですね、何かおまけと言いますか、
はい、
いただきたいなと思って、那覇市議会の議会図書室にご案内をさせていただきました、はい、最近はあれですよね、川山さん、このマニフェスト関連の勉強会でも、
はい、
議会図書室の充実というのは一つのブームと言いますかね、はい、テーマになっていて、議会改革の一つの大事な要素だということになってますね、
は
い、
そうですね、これは去年から始めたんですけれども、うん、議会図書室をもっと使いやすくしたいと、
はい、
改革しようということを始めました。であまり関心ないのかなと思ったら、うん、実は多くの人たちが関心を持っているということが分かりまして、はい、これをもっと前に進めなくちゃいけないのかなと思って、
うん、
あ、そういえば沖縄といえば 沖縄市議会新しく建って最新式の議会議場になってるはずだから、うん、きっと図書室も最新式なんだろうなと思って、うん、今日お邪魔してきたという次第です、う
ん、ですね、那覇市議会でございますが、
あ、ごめんなさい、
市議会の
那覇市議会でした、
はいはい、図書室ですけども、まあ、市民の皆さん実はあの議会図書室もご利用いただけるんですけども、なかなかその辺の周知とか議会の図書室があるなんてことも知らないというねことも多いんですけど、
そうです、普通の方が議会に専用の図書室があるっていうのはまず知らないと思います、まあ、議員側から言ってもなんでここに図書室あるのと思ってる方も多いんじゃないでしょうか
ね、
これなぜあるかってご存知ですか。
なんででしょう。
これはもう法律で決まってるんですね、地方自治法で必ず設置しなさいと、はい、書かれています。実は議会事務局は任意設置であって、本当は設置しなくてもいいんですけども、図書室のが実は重みがあるという存在なんですけども、実はこれは議員、我々議員も全然知らないというところ、ここがちょっと一つの課題かなと思ってます。
そうですね、あの視察に行くために私も図書室、まあ、注目していて、拝見させていただくんですけども、物置小屋化している図書室とか
まあ一番の活用方法は物置だというか、よくありますよね。
あとはそのここは休憩室なんじゃないかみたいなね、座敷があるよ、なんで図書室なのか何なのか分かんないようなところもあったりしますね、
だからせっかくあるのにもったいないなという状況もあると思うんですよね、であそこも本も、まあ、税金をいただいて書籍を買ってますので、置いとくだけじゃもったいないです、でも議員も市民も使わないと、本当ね、税金の無駄遣いのその象徴になってしまうかもしれない、それが議会図書室だと思います、
その、議会図書室、那覇市議会の図書室ご覧になっていただいて、ぶっちゃけいかがでしょうか。
正直に言っちゃっていいんでしょうかね。まずいところがあったらピーと言っていただきたいんですけども、まあ正直寂しいなという状況だったんですね。はい、あの立派な議場を見させていただきましたけども、あそこだけの議場を作るんだったら議会図書室もっとできたんじゃないのかなというのは、率直な印象です。
なるほど。以前またあの指揮者の方にご覧いただいたときは、県庁所在地の図書室としては狭いなという話
を、ね、伺
ったんですが、その寂しいというところの具体的な話を、
まあ、広さもそんな広くないってこともあるんですけども、図書の選書が、まあ、ごく普通のありきたりというところでしかなかったのかなと思います。またあの奥の資料室って言うんですかね、奥の扉もそっと開けさせていただいたんですけれども、新聞が乱雑に積んであるような状態で、やっぱ使いやすさもあまりないのかなという印象を受けました。
なるほどですね。その今選書というのが出ましたけども、実はいろいろな、まあ、議員さん県外、まあ、市外の議員さんがお越しくださった時にご案内してるんですが、雑誌類はまあ比較的、まあ、ある方かなと思っていますし、インターネットにつながるパソコンがありますので、いろんな情報検索とか、あの調査法制化が集めた新聞の切り抜きを閲覧できるっていうね、まあ、少しずつ改善はしてるんですけど、まあ、まだまだというところかなと思います。この選書っていうのは、つまり本の選ぶ基準って言いますかね、
そうですね、
選び方って難しいと思うんですけども、今那覇市議会はざっと見てその議会運営絡みの本が主で、あとはちょっと個人的にヒットするものがあるのかなという状況なんですが、どういった選び方がいいんでしょうか。
議会運営の仕方っていうのは要は道具じゃないですか、じゃあそれを使って何を実現するのかっていうのがポイントだと思うんですね、で今那覇市議会で何かいろいろ問題はあるかと思うんですけれども、その問題に関わる参考資料っていうのが置いた方が議員にとってはいいんではないでしょうかね。例えばマンションの紛争があったら建築法の話とか、マンションの解決法のいろいろなさまざまなデータベースもありますし、雑誌もありますから、そういうことを置いておくことで議員もいろいろ勉強になるかと思いますが、今日見た限りの印象ではもう基本的なベーシックなものしかなかったなという印象でした。
なるほどですね。となると川名さん、ちょっとこれ疑問なんですけども、その、まあ、議会で話題となっているというか注目されている課題、というので揃えるというのが一つの方法、まあ、なしだったら今だと、公設市場の再整備のこととか、あと那覇市民会館ですね、つまり建物あの老朽化が進んだ施設をどう、こう市民共同でその将来を考えるかということもあるんですけども、そうなるとですね、結構多岐にわたってきますよね、で時代にとともに変わっていきますよね、それに対応できるだけの予算とか、あとなんかなんでこのあいつが関心があるものだけ置いて俺の関心事項がねえんだとか、そんな話が出てくるのかなという 心配があるんですけども、
まあ、基本的には議員が自らこの関心のある書籍を置いてくれっていう要望を上げていくっていうのがまず第一かと思います、はいはい、で、まあ、どういう課題があるかっていうのは、まあ、誰かそこに専門の人を雇って置いておくっていうのが一番ベストだと思うんですね、で県議会ぐらいですと専用の秘書さんがいてちゃんと揃えてくれるってところもあるんですけども、C レベルだとなかなかそこまで人件費ができない、となるとやっぱ公共図書館と連携していくっていうのも一つの手だと思います、
なるほど。
逆に公共図書館が持ってる本を貸し出してもらう、あるいは公共図書館にこういう本がありますよっていうことを置いとくだけでも議員が自ら借りに行くってこともできるんじゃないでしょうかね。
なるほどですね。やっぱりあの議会の図書室だとスペースも予算も限られていますから、はい、公共、まあ、那覇市だったら市立図書館、はい、県立図書館、まあ、はたまた県議会、ね、隣に図書館、はい、立派なものがありますのでとの連携っていうのは非常に重要なんですね、
まあ、これそもそもで言いますと図書館法という、まあ、難しい法律があるんですが、この中に議会図書室を支援しなければいけないって実は項目があるんですね。
そうなんですか。逆
に図書館の仕事として議会図書室を支援する、こういう役目があります、これを議会側っていうのはほとんど知らないと思うんですね。
そうですね。
で、図書館員の方もあんまり知らないというか、読んではいるけど実際にどうやっていいのかわからないっていう方が多いのが実情です、
なるほど。あの先ほどの話にありました選書ですね、本を選ぶときに、まあ、もちろん議員も声を上げますけれども、あの専門的な、ね、知識も必要かなという、その司書さんの専門的な知識を、あの議会図書室におかずしてやっぱり公立図書館と連携することによって活用できるという。
そうですね。せっかくたくさんの蔵書がありますから、そこから紹介していただく、あるいは議会図書室に貸し出すというやり方もあると思うんですね、だその時週になっている本をいくつか置いといてもらうということで、議員側も助かりますし、また古くなったら公立図書館の蔵書にしといてもらえれば、いつでも使えるというやり方も十分できると思います。
でこういった いろんなあの、まあ、自治体議会が取り組みを始めてきているところではあると思うんですが、あの先進的な取り組みもしご紹介いただければいくつか。
まあ、あのこれは滋賀県の大津市議会さんが公立図書館と大学の図書館と連携するというのもここ1年ぐらいですかね、始めています、で公立図書館との連携は鳥羽市議会さんも行ってますので、あの議会だけで解決しようとするんではなくて、他のいろいろ、ね、図書館と利用することで、議会の力も上がってきますし、それが結果として市民利益につながると私は思ってます。
なるほどですね。大学との連携、より専門的な、ね、調査研究が、できますし、でそこの知見をまた選び方とか情報の収集の仕方も活用できるといいかなと思います、あとあのよく言われるのが市政情報センター、那覇市は1階にありますけれども、そこをご存知の方多いと思うんですよ、そことどうにかうまくやるやり方とか、あと図書館の中に加賀市議会さんですかね、石川県のにその図書室機能を持たせるという、まあ、いろんなやり方あると思うんですけどね。
そうなんですよね。あの、実は議会図書室と市政資料コーナーというか、そういう場所同じものを揃えているケースが多くて、しかも同じ市役所の中にあると普通見えるとちょっと無駄だと思わないですかね。で議会図書室は先ほど法律であの置かなくちゃいけないと決まってるんですが、どこに置くっていうのは決まってないんですね。
なるほど。
逆に議会棟があるところではなくて、市役所の例えば那覇だったら1階に一緒に置いてもらうことによって、あの内容も充実しますし、そこの専用の職員が両方フォローするというやり方もできるかと思います。
なるほどですね。同じものが2冊だったり、ね、
結構ありますね。
なるほど、それとあと最近那覇市議会ではタブレット、導入しています。これを使ったまた図書室の整理法っていうのもあるんですね。
そうですね。あの議会図書室どこでもこうなんとか白書とか、もう山ほどあるんですけども、これを購入して、あの書棚に入れてるっていうケースが多いかと思います、ただあの白書ってみんなインターネットで公開されていますし、まあ、PDF データでダウンロードしていけばタダで見れるんですね、で購入するとそこにお金が必要になってきます、つまり税金を使ってしまうってことになるし、その場所もかなり取ると、しかも毎年それを買わなくちゃいけないっていうことを考えると、実はデジタル化してタブレットに入れておくことでお金もかからない、で議員もいつでも見れる、で場所も使わない、でこういう、まあ、三方よしっていうんですかね、こういうことになるかと思います。
なるほどですね。まあ、いろいろとまたなあの議会図書室ならではの、まあ、例えば議員の視察に行った時の情報であるとかですね、那覇市だとあのアメリカ統治下の議事録なんていうのも、まあ、図書室の表の方にはないんですけど、これはインターネットを活用して公開したりはしていますが、あの面白い資料たくさん そうですよね、はい、あのものも取り揃えることもできるかなと思いますので、はい、どんどん市民の皆さんにも、
そう、ぜひとも活用していただきたいですし、はい、まあ、その前に議員の皆様に活用していただかないといけないかなと思います。
まずはそこですね、はい、はい、と思います。はい、ではちょっとそろそろお時間なので、はい、初回放送の方お対象になりますが、ちょっとお知らせをさせてください。議会活性化のシンポジウムがあるんですよ、川名さん。沖縄でやります。はい、これはですね、実は主催が NPO 法人公共政策研究所というところなんですが、はい、これは北海道の NPO 法人でして、はい、議会活性化の調査をしているところなんですね、
はい、
でそこの調査によると、全国で議会基本条例の制定率の高い都道府県というのが北海道、兵庫県、沖縄県らしいんです。
あ、すごいですね、
意外なんですよ、はい、沖縄は、ね、はい、9つの議会で作ってるんですけどね、
はい
はい、でそのじゃあ3カ所の地域でその調査報告をして、まあ、ディスカッションすることで、比較をしながらですね、切磋琢磨していければということで、はい、沖縄でも開催することになりました。
あ、
はい、この議会活性化シンポジウム、日時が11月の19日土曜日です。午後2時から、5時まで。で、場所は沖縄国際大学の13号館301教室となっています。まあ、宜野湾市にあります沖縄国際大学まで来ていただければ、案内出ておりますので、多くの方ご参加いただきたいと思います。内容としましては、その調査報告、まあ、沖縄県内の状況等も含めてですね、あとパネルディスカッションで、そのNPO 法人公共政策研究所の理事長、水沢正樹さん、そしてパネリストとしては、私前泊美樹も出させていただきますが、沖縄国際大学学長の前津英健先生、行政法の先生でいらっしゃいますけども、沖縄県内の議会の調査もなさった先生です。そして北海道から、北海道の芽室町議会の前事務局長でいらっしゃいますね、はい、西名淳さんをお招きしています。芽室町議会はマニフェスト研究所の、
そうですね、議会改革度ランキング1位ですからね、
はい、1位ですから、はい、ね、北と南でこう、はい、挟み撃ちにするという形のシンポジウムになっていますので、
こんな豪華なメンバーよく揃いました ね、
ね、本当に、はい、ですので多くの皆さんにお越しいただきたいと思います。11月19日午後2時から沖縄国際大学で議会活性化シンポジウムです、よろしくお願いいたします。さてあっという間でありました。川名さん、また沖縄にも、
そうですね、来たいですね、
ラジオにもご出演いただきたいと思います、はいはい、本日のゲスト、東京都武蔵野市議会議員、そして、ローカルマニフェスト推進地方議員連盟、事務総長の川名雄二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。